こんにちは、backspace.fm です。 backspace.fm は AI アーティストの松尾、サンフランシスコ在住の三座王ドリキン、テクニカルジャーナリスト西川善治の、3人が時折ゲストを交えながら毎週今一番気になることについて話し合うポッドキャスト番組です。今日はですね、なんか3文字とか4文字の英数字をこうどう読むかっていうのがテーマになりそうなんで、3文字の、英語というと、あの EWF Earth Wind and Fire とか ELP Emerson Lake and Palmer とか、4文字だとあんまりないですよね。 CSNY、Crosby Stills Nash and Young とか、そういうやっぱりミュージシャンが出てしまいますね。そんな松尾です、よろしくお願いします。
なんか松尾さんがデバイスちょっと考えた感が今直前でなんか急に今日のデバイスどうしたらいいって言い出して、今までにない展開、そうそう、動揺してしまった。なんかすごい急に一瞬で恋ネタを、はい、仕込まれてきましたが、あの僕の方はゆるく、あの先ほどまで Apple Vision Pro でガンダムシードを見てました、トリキンです、よろしくお願いします。あの思ったよりもガンダムシードがアダルトな内容で驚いておりました。はい、ということで、すいません、いきなりいつも通りゆるい感じなんですけど、実は今日は、今回はですね、あのスポンサードエピソードになっておりまして、株式会社これもう一回気づいちゃったから言いにくくなった。あの、
ジ
ェイソルの、タイさんと白井さんのをゲストにお迎えして、まあエピソード、スポンサードトークということで、まあジェイソルさんの、まあお話を、あの、聞きながら、ちょっと、雑談させていただければと思いますので、簡単に、タイさん、白井さん、自己紹介よろしくお願いします。
はい。では、私、タイの方から自己紹介をさせていただきます。名前がタイ・ノブヒロと言います。タイってあまり聞き慣れない名字かもしれませんが、タイが短すぎて私、あだ名できたことないですね。タイって言われるのが一番多いです
、ね。はい。言いやすいから、
ね。下の名前もあるんですけど、タイが一番呼びやすく、みんなそうやって呼ばれてます。今、JSOL という会社に入って、今17年目になっています。2007年に新卒で入社をしまして、JSOL IT 企業になるんですけれども、そこでお仕事をしています。仕事内容としては、主だったところはインフラのエンジニアになっておりまして、特に主戦場は当社の SAP って言われる、すいません、もう3文字出てきましたね。SAP って言われる ERP、あ、また3文字出てきました。
まあ、3文字ですね。
ERP のパッケージを、まあ、主力のサービスとして、導入しておりまして、その SAP って言われるパッケージの特にインフラ導入部分を担当させていただいておりました。まあ、クラウドとか AWS、Azure 使いながら、そこの上にサーバー立てて、まあ、SAP っていうモジュールを導入したりとか、まあ、そこにつなぐためのクラウドのネットワークだったり、まあ、セキュリティ面の実装だったり、そういったものを、主にやってきた状況です。で、直近2、3年はですね、一時的に今、本社部門にローテーションしてまして、まあ、経営企画で、中期経営計画作ったりとか、あとは今、採用の領域で、新卒、キャリア採用両方所管しているような形なので、まあそういったこう会社の仕組みも理解しているつもりでもありますけれども、インフラのエンジニアのお仕事とかも話せるかなと思いますので、3文字言葉出てきたら都度解説していきながら頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続いて、白井の方が自己紹介させていただきます。私、名前は白井智美と申します。そうですね、あだ名とかは特に付けられないところなんですけど、大体名前が智美なんですけど、私男性なんで、大体飲み屋とかで言うと、ともみちゃんってすぐ仲良くなるところがすごく多いかなっていうのと、同時にたまに女じゃねえのかよってがっかりされることも、まあ、白井あるあるだなっていうところがありますね。本日どうぞよろしくお願いいたします。
今日名前出て大丈夫ですかね？
全然大丈夫。
勘違いして聞いてる方とかいらっしゃったら。
全然大丈夫。
過去男って。
あ、これで切れちゃう。いやいや、全然大丈夫です。過去男。言いづらいな、いちいち言うの。自己紹介続けますと、私同じく株式会社 JSOL に入って、タイの一個下みたいな感じでずっと私も SAP のエンジニアやっていまして、私はどちらかというとアプリ寄りの人間となっています。 ERP の、まあ、3文字ですね。ERP の中の SAP のアプリとなると、大体システムの話と業務の話、両方話しながら、お客さんと対峙していく仕事になっています。今日は、この場すごく楽しみにしたんで、リラックスした話ができればいいなというふうに思ってますし、私もキャリア採用の方を所管しておりますので、まあ、採用小ネタとかもいろいろ話しつつ、楽しい場になればいいなと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そう、今最初にいきなり僕が株式会社ゼイソルさんのっていう紹介をしたところから説明していくと、僕はその前直前打ち合わせしてる時は僕ゼイソルさんゼイソルさんって言ってタイさんに
かっこいいんです
よ、ね、ゼイソルだとちょっと違う歌って踊れそうな感じになっちゃう、
ちょっとチュートレイン感が
めちゃめちゃ踊れる、
ね、
チュートレイン感わかんないですけど、
はい、
踊れちゃう感じする、
はい、っていうご指摘をいただいたのでもういきなり大変恐縮 してたのと、あとまあ、今回エンジニアリングトークっていうことで、まあ一応僕も本業はソフトウェアエンジニアをしているので、まあエンジニアトークは結構好物なんですけど、SAP って何っていう、その前に僕がさらに言ったのは、SAP って何ですかって聞いたら松尾さんにすかさず、もう松尾さんも言葉に厳しいから、なんか SAP じゃないよ、SAP だよって言われて、もうスタンドアップパドルとSAP の差がわかんないみたいな。状態とか、
それ SUP だしね。
あと、ERP も、今、だから今日いきなり2個ぐらいもうすでに SAP、そうか、スタンドアップパドルは SUP か。そうですね。もう今僕の中ではこれ、スタンドアップパドルって読み違えてましたけど、まあ、その SAP、ERP ぐらいのところから正直わからなくて、まあ、でも僕も一応2000年ぐらいはサーバーサイドエンジニアやってたんですけど、うん、
ちょっとその前に、その前に、JSOL さんの、これも4文字じゃないですか。
いや、確かにね。
これは何かの略称ではなくて、で僕はその前の会社のことは割と存じ上げてるんですけれども、もともとは日本総合研究所だったわけですよね。そこが会社分割して、
そうですね、はい、認識の通りですね。当社2006年に設立してるんですけど、設立した背景としてはその前身にあった日本総合研究所といういわゆる日本でいう三井住友銀行の情報会社あるんですが、まあ、そこの会社から独立しているような形です。そこの会社がもともと銀行側のお仕事もやっていながら、外向けの法人企業向けのお仕事もしていたんですけど、外向けの法人企業向けを、分社化して設立したのが、当社のもともとの発端です。で、JSOL、JSOL の由来なんですけど、当時分社した時に JRI ソリューションズ、まあ日本総研ソリューションズっていう、そういう名前で分社したんですね。で、それを略称で、社内で JSOL、J ソリューションズの JSOL っていうふうに呼んでたところから、まあ、社内での略称が JSOL になっていき、で、2009年に、もう片方 NTT データの今資本も入っておりまして、でそこの資本が半分入ってきた段階で JSOL という社名に変わったという形です。なので、源流は、日本総合研究所から、まあ、分社しているので、DNA はどちらかというと、JRI の方がちょっと近いかなと思いながら、しっかり両社、ソリューションも、活用させていただきながら、展開している IT 企業というような形になります。
なるほど。リサーチインスティテュートの部分が今抜けちゃったわけですよね。
あ、そうですね。
前から
は。はい。
いろいろ理解が深まりました。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ、お戻しします。これで、JSOL さんの、由来は分かりました。他にもまだ分からないことが我々に多いん で、さっきドリキンが言ってた、まずどれからいきますかね。ERP？
いや、SAP からじゃないですかね。
SAP。SAP を説明するためには、まず ERP が分からないといけなくなったりしないですかね。
そうですね。ERP が先の方がいいかなと思いますね。ERP はですね、略称としては、私も今調べながらですけど、エンタープライズリソースプランニングっていう略称になっていまして、いわゆる企業の資源管理を行うシステムになっています。で、資源ってどういうものがあるかっていうと、4つ、人、物、金、情報という、それぞれのこう、コンテンツを、システムで一元管理する仕組みになっているのが ERP というソフトウェアの、まあ、集合体というふうにご理解ください。で、その中の、パッケージ製品の一つとして、 SAP というパッケージ製品があるような位置づけなので、ERP という括りの中に SAP という製品が一つあり、まあ、それが今、まあ、グローバルでは一番シェアが高い、製品だと思ってもらえればと思います。
あ、製品名。どうですか？
はい。
製品カテゴリー名ですね。
そうですね。カテゴリー名というか。はい。で、SAP の、まあ、社名でもあり、システム名でもありっていうような形なので、まあ、SAP 社っていうのが、まあ、ドイツの、会社であるんですけど、まあ、そこは社名でもありながら、SAP って、ニアリーイコールもう ERP の製品っていうふうに、日本では特に捉えられたりはしてます。
なんでドイツのこういう会社って、3文字の略称にしちゃうんですかね、BMW とか。で、BMW も昔は BMW とか言ってたんですけど、SAP も、ドイツ語風に読むんだったら SRP とか呼ばれて
るんですよね。
だからその略称もあるっていうふうに僕も調べて、あ、そうなのか。でも最後は P だとちょっとあれだな。
確かに。
P も P でちょっと外国からすると P かっていう感じじゃないですかね。
あ、確かに。はい。分かってる方だったらそうかもしれないですね。はい、でそんな SAP の、 プロダクトを扱っているという。
あ、じゃあ僕もしかしたらユーザーかもしれないです。
お、
一応管理職だもんね。
あれですよね、なんか、何ですか、経費の承認とかするときに送られてくるんですけど、そういうシステムとかも、まさに。
そうですね。もちろん、製品群の一つとしてありますね。よく我々のお客様、例えば製造業のお客様がいたときは、まあ物、製品を作って、運んで、売って、で、それを社内の会計処理に回して、また作っても売って運んでっていう、そういったこう、社内を一元管理するようなシステムとして導入してるんですけど、もちろんそのうちの一つとして、まあ社員が例えば交通費とか生産するときに使うようなソフト、モジュール群もありますので、もしかしたらいつの間にか社内で使っている仕組みでしたっていうのはよくあるか話かなと思います。
はい。多分これ、僕、ユーザーでした。大変失礼しました。いや、そういう意味でもなんかちょっと聞き覚えがあるなと思ったけど、まさかと思いながら聞いていましたら。あ、なるほど。じゃあちょっと急に親近感が。そうか。だからこの、じゃあ SAP は、まあアプリケーションの、まあ製品の名前。
はい。
という理解でいいんですね。
はい、はい、大丈夫です。
でも今後で例えば SAP エンジニアみたいなこと、まあ今ちょっと我々事前に少しまあ紹介文というかお二人のバックグラウンドみたいなものもいただいてたんですけど、はい、その SAP エンジニアみたいなこう、言い方をした時っていうのはこれどう理解すればいいんですか？
SAP っていうまあパッケージをお客様の業務に適合させるエンジニアですね。いろんな業務のやり方、仕事のやり方が、まあ、業界ごともそうですし、会社ごとにいろんな業務のやり方があるんですけど、まあ、そこに製品の、仕組みをどういうふうに適用させていければ、まあ、お客様の業務がスムーズに回るのか、っていうのを、まあ、技術、システム観点で、まあ、コンサルティングしていったり、設計していったり、フィットしてさせていくエンジニアのことを SAP エンジニアっていうふうに呼ぶかなと思います。
あ、じゃあ SAP っていうのは、まあ、御社の作っている製品でもあるし、パッケージでもあるけど、まあ、ある意味、フレームワークみたいなもので、それをこう、どうやって、
はい、はい、はい。むしろそっちですね。SAP 社という会社が提供している、まあ、標準的なモジュールとして SAP ってものがあって、で、それをお客様に適合するときに、いや、その仕組みだとちょっと業務に当てはまらないな、仕事のやり方にフィットしないなっていう状況であれば、じゃあカスタマイズをして、こういう仕組みを追加で入れましょうかとか、そういったものを実装していくエンジニアを SAP エンジニアっていうふうに呼びますね。なので、後者のフレームワークがまず前段にあって、いろんな、当社も含めてですけど、いろんな会社が、こう、自分の会社なりの独自の、こう、カスタマイズされたテンプレートを、例えば用意して、得意となっている業界のお客さん向けに、そのテンプレートをどんどん適用させていくような、そういう、形態を取っている会社が多いのかなと思いますね。
なんか、ちょっと急に自分も、なんかすごいユーザー的な観点もあって、いろいろ、親近感も湧きつつも、いろいろ突っ込んで、これが、 適切なツッコミになるか分かんないですけど、じゃあその SAP は、御社が、それ自身は御社が作ってるわけではない。JSOL が。
はい、我々は作ってないです。
あ、じゃあ、なんで
SAP 社というその
ドイツの SAP 社が作って、
あ、分かってきました。
で、それの、あの、サードパーティーというか、あの、そのシステムを販売して開発している、そのパッケージを、はい、ユーザー企業に提供するための、さまざまな会社があって、そのうちの一つということで、はい、よろしいですね、認識として。
はい、はい、あ、認識の通りですね。
ちょっとお二人に通じるか分かんないですけど、僕らの世界で言ったら、なんかクライアントアプリとかモバイルアプリで言ったら、リアクトネイティブを使って、いろいろアプリ作ってますけど、みたいな、そのなんか、フレームワークの部分が、SAP、リアクトネイティブみたいな相当するのが SAP で、それを使ってどういうアプリを作るかみたいなところの、まあ、ソリューションなりエンジニアリングが実際に開発されている部分ってことなんですね。ちょっとあんまり僕の例が
分かんない。
逆転した。急に逆転した。この多分リスナーさん分かってくれてるんじゃないかな。
このシーンとした雰囲気。
そう、今すごい、なんだろう。じゃあなんて言えばいいんでしょうね。なんかお互いが共通で理解できるフレームワークなんでしょうね。ウェブフレームワークかな。なんか、あんまり。
そうですね。
フレームワークで他に何か。
うんうん、ただ、その企業向けのこういう、まあ、サービスなりソフトウェアっていうのは、もともとはその企業に対してカスタムで作ってたわけですよね。
そうですね。あの会社さん独自の業務習慣とかやり方とかあるので。
まあ、特にメインフレームの時代はそうやってましたよね。うん、
で、それがある程度集合体として取りまとめて、まあ、この業界とかこういう、こういう一般法人であれば、この仕組みを標準としてはどうみたいにまとめたのが、ある種 SAP 社のその SAP という仕組み。
うん
で、それを各個別の会社さんとか業界に当てはめたときに、こういうちょっと追加実装した方が、この業界の慣習には合うとか、この企業のやり方には合うんじゃないかっていうふうに、まあ、カスタマイズしているのが SAP のエンジニア
に。ちなみにこの SAP は言語的には何使って書くとかあるんですか？
言語は ABAP って、またすいません、ABAP で ABAP って言うんですけど。すごい。
また今まで、
はい、初めて来た。
そういう SAP 社の言語、その SAP の製品で独自で使ってる ABAP という言語を使って、開発をします。
初めて聞いた。
どっちかというとオブジェクト思考に近いような言語かなと思いますので、まあ Java とか、少しちょっと経験がある方であれば、まあ、比較的馴染みはしやすいんじゃないかなと思いますね。多分私はなのでインフラエンジニアなんて、ABAP の構文とかも一文字も書いたことないんですけど、白井は結構書いた方なんじゃないかなと思います。どうですか、白井さん。
そうですね、書きましたね。その ABAP っていうのは結構割かし簡単なんで、誰でもできるみたいなところあるので、お客さんの業務聞きながらこんな感じちょっとカスタムしてねって時に ABAP で書いてみたいな形になるところが多いかなと思う。
ただまあ、なんか JavaScript みたいな、それ結構比較的敷居が低い感じの、まあ、言語みたいな感じなんですか？
だいぶ敷居低いと思いますね。例えば分かんないことあって Google 検索してこういうの分かんないったら結構出てきますしぐらいの形でポピュラーなんだと思います。
ABAP、なるほど。
何難しくない。
あ、本当だ。
誰でもできる。誰でもできます。
私でもできますかね、
白井さん。できんじゃないかな。わかんないけど。わかんないけど。
アドバンストビジネスアプリケーションプログラミングっていうんですね。
そうですね。
それを初めて知った。それを初めて知った。アバッパバッパみんな言うてるから、あんまり意識したことないんですけども。そうですね。そんな専門的な研究とか勉強をしないとできないかって、そういうわけではないものなので、昔とっつきやすいかな。
そういうのって社内でこう勉強会みたいのはあるんですか？
あります。最初こう入入例えばいろんな形で、例えばこう日本だと新卒みたいな形で入るじゃないですか、はい、その時に新卒で入って、それちょっとまあ弊社の場合別の Java の勉強とかいろんな勉強するんですけども、
うん、
その後にまあ ABAP のお勉強みたいなところ社員がしても1ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらいは集中的にやって覚える形ですね。
面白い。
かなり簡単ですね、多分。
なんか、パッと今ググってんですけど、なんかちょっと SQL とかにも近いような。
ああ、そうですね。使いますし、そうですね。多分、こう、パッとソースコード見せられたら、ああ、こんな感じねっていうのはすぐわかると思います。
全然しゃ、こんなにエンジニア業界でも、分野が違うと、ここまで意外とカルチャーと言
そうですよ
葉が通じる。
ね。
なかな
そう
か
ですよ
今までを、
ね。
ある程度サーバーサイドでも、ウェブサーバー、ウェブアプリぐらいだったら、共通言語あるんですけど、インフラに行くと、結構、カルチャー違いますね。面白い。すごい。ちょっと勉強になりますが。で、この実際、あ、じゃあ、タイさんは逆にSAP の、
今、
インフラ側、
そうですね。言いか
イ
け
ン
た。
フラ側だ
ボブ
と、
サップ。
そうそう、
ちゃう
イン
ちゃう
フ
ちゃ
ラ
うちゃう。
側だと、
またか
そ
ん
れ
またか
は
ん。
SAP を、まあ、例えばなんか仮想化されたサーバーの、なんか、システムにインストールして、最適化、スケールするように最適化するみたいな側のノウハウが強いみたいな、そういうイメージです
そうですね。インストーラーみたいなのがあるので、まあ、例えば AWS を使うんであれば EC2 の上にサーバー、まあ、Windows サーバーっていろんなサーバー立てて、そこの上に、インストーラーをこうインストールして、SAP のモジュール、アプリケーションを、まあ、インストールするような形ですね。ウェブアプリケーションサーバーとか、あとデータベースも、SQL 使ったり、で、Oracle も使ったり、それはお客様ごとに選べますが、まあ、最近は SAP 社が、このデータベース使いなさいっていうのがありますので、まあ、データベースは、それを指定して入れることがもう今は、デファクトになっています。HANA っていう、また出ちゃいまし
また出ちゃいましたね。
た。S4HANA っていう、HANA データベースっていうのがありまして。
こう日本語の花から来てるわけではないですよね。
これは、多分ドイツのその SAP の人たちが考えた名前じゃないかなと思うんで、日本の花、お花とかでは全然ないと思いますね。HANA で花。花データベース。
そっか。
いや、
オラクルを使
そ
わせないようにっていう、あれですね。
う。ああ、まあ、それもわかんないです。あるかもしれないですね。ライセンス高いんで。
そうです
や
ね。
めな
どん
さい。
どん値上げするし、バージョンアップ
ま
は
あまあ
で
ね。
大変になるしっていう。
インメモリー型のデータベースですね。SAP の花。なので、結構検索とか分析するときに、処理が早くて、いろんなことに活用できるデータベースとして使われてます。
いや、なんかすごい、いろいろ僕の自分の会社のインフラでも確かに、SAP アプリがいくつかある中で S4HANA っていうのをいつも使ってるんですけど、
おー、ノ
それの謎が解けました。ずっと S4HANA って何だろうと思って、そもそも SAP っていうやつがいくつかあって、なんで同じようなやつがいっぱいあるんだろうとか、で、その中で S4HANA って書いてあったり、なんか違う、こう名前がついてたりしてて、っていうのを、正直なんとなくわからないまんま、疑問を抱えたまんま使ってたんですけど、まさかのこれはデータベースのバックエンドの名前が表に出てたんです。
そうですね。HANA っていうのはデータベースの名前ですね。で、S4HANA っていうのは総称、アプリケーションとデータベース、まあ総称して、いる SAP の最新って言っていいのかな？製品名になりますね。
すごい。めちゃめちゃ
勉強になり
役
ます
立つ。
ね。
結構同じような、多分、境遇って言うと変ですけど、なんかい、だ企業のやっぱりバックエンドのインフラというか業務システムの中では多分かなりあれですもんね。使われてる中で、僕だけかな、なんか聞いててうんうんって思ってる人いたら嬉しいんですけど、フィードバックもらい、僕だけが全く勉強してないやつみたいになってたらちょっとショックなんだけど、あれですけど、なるほど。そういうことだったんですね。で、この、J ソルさん的にSAP を使ったエンジニアリングとして、やっぱりJSOL なりの強みとか、そういうの、特徴があったりとか、そういうのもあるんですか？
まあ、製品に対してというより、結構強い業界は、ありまして、結構SAP って言われる、まあ、製品が流行り出したのは、だいたい2000年ちょっと手前ぐらいになんですけど、 そこでまあ当社、製薬企業のお客様に SAP をまあ、導入したっていうところはきっかけになってますが、そこから製薬業界に対しての SAP 導入は、結構シェアも今も高くやらせていただいている状況なので、製薬業界のお客さん向けには、まあ、いる、そうですね、大体7割ぐらいのお客様には、うちの、基幹システムとして入れてもらっている SAP を使っていただいているかなとは思ってますね。はい。強み一つ、多分そこは SAP の、なので、業界監修、そこをしっかり把握して、製品をどういうふうに適合していくとか、どういうふうにやったら使っていけるか、っていうのは、結構ノウハウも溜まっているので、まあ強みの一つとして、製薬業界っていうのは、うちの、まあ、会社のキーワードの一つかなとは思ってます。
なるほどね。なんか、白井さんの方からもあったりしますか？
今、多分ビジネス的な説明を、タイがしましたけども、強み、JSON の強みっていうワードで言うと、ちゃんとやりきる人が多いとか、プロジェクトが燃えても逃げないとか、諦めないとか、なんか、すみません、精神根性論になっちゃうんですけども、扱ってるそのシステムが、その大きいので企業の活動に関わるシステムとかだと、こう、うまくいかないんですよ、簡単に。ちょっとスピーディーにもなかなかできないっていうところもありますし、企業活動だからこそ、ちょっと、企業の根幹に関わるんで、なかなか思った通りいかないってところがあります。それはエンジニア的なのもそうですし、プロジェクトを進める面でもそうだったりするって時に、諦めないとか逃げないとかやりきるっていうのはよく、お客様とか同業他社から言われるコメントですね。
それってなんか、その、まあ、例えば開発プロセスとか、チームカルチャーとか、はい、なんかそういうところで、こう、特徴を出すというか、なんかこうやっぱり施策があったりするんですか？
そうですね、まあ、その施策という観点で言うと、その SAP を入れる導入するための方法論みたいなのを持っているとか経験があるっていうところがまず根幹にあるのかなとは思ってます。それをベースにやっぱりこうよく言われるのはお前がやりたいのは何だとか、お前はつまりどうしたいんだっていう結構意思をその中で求められるっていう時に、意思を発しなきゃいけないんですけども、その発し方の根拠とか、じゃあそれを開発で落とし込んだら、じゃあそれ業務で使えるのっていうところ結構何度も繰り返しメンバー間で求められるんで、そういった切磋琢磨してるところが要因かなとは思います。
なんかそういうプロセス的なというか、社内的にそういう教育的なのとかが、とかちゃんとこうみんなでブレストしようみたいなそういうのがあったりするって感じですか？
プロジェクトの性質によるところもあるんですけども、コミュニケーション量は多いかなと思っていますけど、そうですね、最後はお前頑張ってやってこいみたいな精神も若干あるんでその辺のところについて仕組みというよりかは最後、まあそうですね、お前がどういうふうに考えてるんだっていうところを、個人個人の資質が結構重要なのかなと。
面白い
ですね。ちょっと補足すると、あれですね、SAP のまず入れ方に関しては、まあ、いろんな会社さんにこれまで導入してきた経験が、ノウハウがあるので、社内的にはそれをテンプレート化して、いろんなお客様に、他のお客様に横展開できる仕組みは持ってます。当社 J モデルっていうテンプレートの名前でそれを呼んでるんですけど、まあ、それをいろんなお客さん向けに展開できている仕組みは、すでにもうずっと前から出来上がってるかなと思います。で、その上で、まあ先ほどうちの白井が申し上げた、なんかこう、頑張ってこいとか、しっかり自分で考えろとか、そういった思想は、まあ先ほど冒頭出た、日本総合研究所っていうところの、まあいわゆるコンサルティングだったり、リサーチだったり、そういうちょっと文化みたいなところは、やっぱり受け継いでるのかなと思っていて、結構いろんな、日本の SIR さんとかだと、こう、例えばソリューションのラインナップをそのままこう適用してお客さんにどうって説明するところも多いと思うんですけど、うちはやっぱりどちらかというとお客様がどう捉えてるのか、そこに当てはまるものは何か、いろいろこう製品組み合わせてご提案したり、ってことをやってるので、なんでそれをやってるのかなって思った時に、やっぱりそういう源流、会社の成り立ちの源流みたいなところも、あるんじゃないかなとは思ってますね。なので DNA は、日本総合研究所とかそういったところから来てるとは思ってます。
なんかこう仕事としてはある程度お客様がいてそこから受けるけど、うん、それを一方的にこう 言われたことをインプリするっていうよりは一回咀嚼して自分たちでどうするべきなのかっていうのを考えるっていうあたりにきっとそのカルチャーがあるんですかね。
そうですね。よく、うん、私も、まあ、今採用やってるんで、求職者とか、新卒の学生とかに言うのは、やっぱり日本で言う SIR ではないんですね、うちって。で、SIR ってま、お客さんがこういうことやりたいって言ったことを、ま、叶えていく、システムで叶えていく、まあ、会社、企業だと思うんですけど、うちは、まあ、変なこと言いますけど、お客さんがこうやりたいって言われた通りに、提案をしないようにしてると。で、まあ、やっぱり、よりお客さんのことを考えたら、まあ、今お客さんこういうふうに言ってるけど、業界の5年後とか10年考えたら、もっとこっちをやるべきじゃないかってところをしっかり見つけて、で、付加価値つけて提案してることをやってますので、ジェイソンさん言われた通りに提案してこないねっていうのは、まあいい意味でお客さんにも評価してもらってますし、逆にその提案した内容がお客さんのコスト感に合わなかったとしても、じゃあそのでも付加価値があるんであれば、コストかけてでも導入しようかということで入れてもらってるケースっていうのは結構多いんじゃないかなと思います。そこにどっちかっていうと、他の会社さんとの差別化つけて、まあ付加価値つけて、サービスご提供してるっていう考え方、マインドも持ち合ってるかなと思いますね。真面目なこと言っちゃいました。
その前、いやいや、そう、でもそれ、そのマインドセットって多分すごいこう、なんか今後肝になるかなとは思っていて、その仮に、お客様がいて、それを受注するみたいな関係じゃなくて、まあ僕の会社とかだと、まあどちらかというと結構社内の中で、チーム間とかで、何ですかね、仕事をこう分散してやるみたいな時でも、結局、何ですか、発注する側は、意外とこれってもうすごい当たり前のこと言っちゃいますけど、でも発注する側って別に完全に答えがあって、
うん、
何か仕事をお願いするわけでもないし、うん、だからといってあまりにも漠然としたお願いをすると、難しいからある程度具体化してこんな感じで、うん、特にエンジニアになればなるほど、うん、なんかよりこう具体化したようなことで教え、お願いしてくるんだけど、意外と言ってる側は、まあ大体こんな感じみたいな。なんか、大体イメージで言えばこんなプログラムにして作ってほしいんだけど、まあでも本当は、それは一例であって、もっと良くしてほしいし、いや本当にやりたいことはこういうふうにあるんだけど、まあ例えば、まあ自分はさ、何ですかね、簡単、簡易化して言えば大体こんな感じの設計なんだけどって言ってお願いすると、結構今時、それを、なんですか、マスターとして、そのまま実装されたりするんです。いやいや、そうじゃなくて、みたいな。それは、僕がやりたいことを具体化するときに、でも僕はその自分がやるわけじゃないし、そこにまだすごい時間をかけられてないから、まあなんとなく抽象化するように簡易化して説明したらこんな感じ。でも、本当はこっちだからもっと考えてやってねってお願いしたつもりが、あ、できましたって言って、なんか、本当にその言った通りの仕様で書いてきたりすると、みたいな。
よく、なんか顧客が本当に望んだもの、実装はこういうふうになってるよ。で、それの失敗した例みたいなことをこう図で表現するようなのがあるじゃないですか。で、その、まあ、ユーザーというか利用者と、開発者のこの食い違いみたいなものっていうのはあるわけですね。で、そこをこううまく調整して、意を組んで、で、なおかつ提案をしてっていうところが多分その本質的な部分なんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。おっしゃる通りですね。お客様が出てきたやつを、まあ、100% 信じてそのままもちろん提案することもありますけど、やっぱりこう、そこに付加価値つけるのが、まあ、今後のというか、我々もそうですけど、SIR と言われる、業態の仕事役割かなと思ってるので、まあ、やっぱり仕事の進め方としても、何事も仮説を持ってお客様と対峙はしてる文化あるかなと思います。で、その仮説が、仮に間違ってても、お客様は、いや、そこじゃない、むしろこうっていう言ってくれたりもするので、なんか課題ありませんか、何でもいいから教えてくださいだと、あ、何言ってんのみたいな形ですけど、例えば今こういう課題があると思ってるんで、こういう解決策を3つ考えてきました。で、1つ目だと思います、みたいな。そういうちょっと提案の仕方すると、やっぱりいろいろお客さんの真意の裏にある背景が分かってきたりしますので、なんかそういう仮説思考、仮説提案っていうのを、我々の会社よくしてるかなというには思いますね。なので、社員にもそういうマインドを持ち合わせるようにみたいなのは、よく私のメンバーにも伝えてたりしてます。
でもそのマインドセットの、あ、ごめんなさい、そのマインドセットの作り方とかは、今簡単におっしゃられてるように見えて、やっぱりめちゃめちゃ、特に今後もっと求められますよね。だって別にコード書くだけとか、仕様言われた通りやるだけだったら、チャット GPT に言えば 出てくるみたいな世界にもうなってるわけで。
そうですね。なので、技術エンジニアっていう式だけで生きてるわけではなく、やっぱりそれを使ってくれるお客様の業務監修とか、市場動向とか、そういったところを踏まえて、じゃあシステムだったらこういうふうにやっていきましょうとかっていうふうにやっていくので、あまりこうエンジニアの IT という技術だけ、テクニカルの観点でお客様に対峙するというよりは、やっぱりお客様の仕事の成り立ちから、成り立っていきたい方向性だったり、もっと言うと経営層が今どういうところを考えているかとか、そういったものをヒアリングして、システムに落としていくようなことを我々はやっていますね。
そうっすよね。今、チャット GPT ってワードあったと思うんですけども、それこそチャット GPT も一発で答え返ってこないと思うんですね。結構何度も精度、練度上げてから、こう、最終的に使えるものなのかだと思うんですけど、それを今のところ我々が人でやってるっていうところがあって、一回ぐらいこう投げかけても正しい答えとか、ドンピシャな答えっていうのは絶対出てこない、お客様に出てこないし、我々も提供できてると思ってなくて、そういうタイが言ってました仮説思考をもとに何度もこうアタックして、お互いがこう作り上げながらも我々がリードするっていう意識を持ってやってます。
いやでもそれめちゃくちゃ本当重要だと思います。だから僕なんかも結構会社でもそういう議論になるんですけど、なんかエンジニアもどんどんコミュニケーション力が、今まである意味エンジニアってコミュ障でもいい、ちょっと言葉悪いかもしれないですけど、コミュ障でもコード書けりゃいいよみたいな なんかめっちゃすごい、最適化されたコード書ければ別にちょっとぐらい人と話さなくてもとか一人で、言うこと聞かないで自分だけ仕事しててもいいよみたいな、まあちょっとそういうなんか尖ったカルチャーも人によってはあったりとかしてたんですけど、どちらかっていうともうそういう世界は、なんかチャット GPT のある意味か、コンピューターが作るコンピューター言語にかな、多分かなうわけはなくて、お互いネイティブで話してる人たちで、どこまで行っても人間が話す以上、どちらかっていうとそういう、なんですかね、プログラムの外にあるコミュニケーション力がエンジニアにもすごい求められるみたいな感覚はすごいあって、まあそういうカルチャーって逆に言うと、本当これってカルチャーだと思うんですよ、結構。その企業カルチャーみたいな、その単純にトレーニングだけとか、その座学で得られるものっていうよりは、会社が持っているカルチャーみたいなものとか、その多分年々こう受け継がれていくものみたいなものがすごい重要だから、そのカルチャーをどうやって作るのかみたいなのは結構僕らもホットトピックみたいな感じになってて、
よく最近
なんか、
DX って言われますけど、やっぱり業務と IT をどう組み合わせるかだと思うんですよね。で、お客様の視点はどっちかというとやっぱ業務を一番知ってる、仕事内容を知ってるので、そこに IT を組み入れようとするんですけど、我々はどっちかというと技術を起点にしながらやっぱ業務をどんどん知っていかなきゃいけないと思うので、そちら、業務の方にどんどん入り込めるエンジニアになっていかなきゃいけないと思ってます。それをやるにはやっぱりお客さんとコミュニケーションをしっかり取れて、先ほどのように仮説でこう物事を捉えてお客様とお話しして、お客様自身が気づいてない課題を一緒にこう見つけていく、作り上げていく。で、それを解決していくっていうような立ち位置が、多分今後は求められるのかなと思います。お客様自身もやっぱり、なんていうんですかね、エンジニアをこう結構内製化して、IT 人材内製化して自分たちで取っていくと言ってますけど、そこに我々はやっぱり方法論はそこにはないと思ってるんで、やっぱり SIer って言われる会社がそれ持っている方法論を、しっかりエンジニアの技術とメンバーの素養を組み合わせてお客様に提案していく動きを取っていかなきゃいけないのかなとは思いますね。
まあ、ちなみに今回のこの、まあ、ポッドキャストは、まあ、一応最初に冒頭にスポンサードエピソードみたいな紹介をさせていただきましたけど、まあ、一応今回 JSOUL さんの会社なり、まあ、お二人の雰囲気なりを感じ取っていただいて、まあ、会社の、まあ、雰囲気カルチャーを知っていただいた上で、興味ある人にはちょっと採用来ていただきたいなみたいな話が、まあまあ本来の目的ではあったりするとは思うんですけど、そういう観点で聞くと、JSOUL さんは、あれですか、フルリモートで働くとか、そういうなんかちょっとスタイル的なものは、どういうスタイルで働かれてるかみたいなのも、ちょっとお聞きしてもいいですか？
白井さん、お願いします。
ああ、わかりました。急にパス来る。フルリモートっていうわけではまずなくて、会社の方針として、半分出社して半分リモートワークしてね、みたいな形を推奨って形で、社員にお伝えしてい
う
ます。
ん。
っていうのは、プロジェクト、お客様あって我々がいてっていうような状況なんで、システムの導入のフェーズによっては、集中的に顔を合わせてコミュニケーションを取った方がいいよねとか、その場合お客様も含めて、対面で会った方がいい方がよりスピーディーに出るとか、解決につながるということもあるんで、その時はやっぱ出社多くなるかなと思っています。他方で、ある程度落ち着いていて、先も読めていて予定もスケジュール通りだったら、本当に社員が各々自由に働く環境というのを求めているので、そういう意味で結果的にフルリ、今週集合フルリだったね、フルリモートだったねっていうことも全然あり得て、その辺は結構プロジェクトの状況と、社員の、生活スタイルに合わせて柔軟に組み合わせていけるのが当社の働き方です。
それは素晴らしいですね。なんかこう、まあ、それ、多分プロジェクトの規模によって全然違うと思うんですけど、でも、平均してなんかこう、10人でチームになって、なんか、1個の案件をやるみたいな、そういう、なんかそういう、規模感とかもあったりするんですか？
規模感のレベルで、SAP っていうプロジェクトなど結構大規模でして、まず自社のメンバーでプロジェクト体制を組むってだけでも、軽く3、40とか、その開発のピークとかさらにもっと増えていくとか、結構、まず大所帯になります。で、自社のメンバーだけそれだけなんで、その他にもお客様だったり、お客様が従来使ってたシステム会社さんとかを比べると、軽く100人超えることも結構ありまして、その中でうまくみんなでコミュニケーションしていかなきゃいけないっていうところがあったりします。
じゃあもう年単位とかのプロジェクトも普通にあるって感じなんですか？
そうですね。SAP のプロジェクト、SAP を導入しましょうっていうプロジェクトは、もう確実に年単位。ですね。で、1年でできるものは、まあもちろんその SAP 社で出してるもののサービスとして、簡単に入れられますよっていうような、SAP もあるんですけども、大体弊社が、導入プロジェクトに参画させていただくプロジェクトの年数はもう2年から4年とか、そういうのは結構長くなります。タイさん補足あります？
そうですね。白井さんおっしゃる通りですね。まあ最短でも、やっぱり10ヶ月とか、一年っていうのが、まあ、基本路線でありながら、もうより大きなお客様規模とか、導入範囲がどんどん広くなってくると、まあ、3年越しのプロジェクトとか、そういうものはあったり、しますね。
でもなんかこう、メリハリあるというか、まあ集まるときは集まるし、リモートでいいときはいいし、みたいなあたりがこう、柔軟性があるのがいいですよね、なんか。
やっぱり仮説を一人で作り上げるの難しくて、そういった仮説をどんどんメンバーと話し合う必要があると思うんですね。で、そういう話し合いをするときに、やっぱり出社顔合わせをしながら、まあいろいろこう目の前で何かを書きながら、仮説をどんどん練り上げていくっていう活動は、やっぱりフェーズによっては必要な部分出てきますので、まあそのタイミングが出社して一緒に決めようよとか、もっと言うとプロジェクト進んでてシステム開発終わった後のテストみたいなところで行くと、まあある種こうリモートでも大丈夫そうだねっていうふうになって、リモートが多くなってきたりとか、っていうような形にはなってますんで、やっぱりフェーズごとに変えていったりっていうふうに、よくプロジェクトでこういうお客様と取り決めながら進めてるかなと思います。あとはオフィスの設計自体もですね、うち1年半前にオフィス移転したんですけど、オフィスの考え方自体も、社員数の6割しか執務室はもう設けないという考え方で、レイアウト設計されてる部分もあるので、ある種こうテレワークも、出社も組み合わせながら、オフィスレイアウト自体も設計されているというふうにご理解いただいていいと思います。
じゃあ全員出社したら積んじゃうわけですね。
そうなんですよ。積まないように、オープンスペースでこう、イベントをやるようなところとか、執務室自体は6割なんですけど、一応社員が全員来ても、ちゃんと椅子も机もあるような環境っていうのは用意はしているような形。はい。なので、こう、コミュニケーションスペースとかを広く取ったりしてますね。
でも本当に全員来たら積んじゃいますよね。多分積みます。
じゃあ、オフィスどちらなんですか？
九段下になります。1年半前に九段会館っていうのが、震災の時にちょっと崩れ、そう、ちょっと崩れそうになった、イベント会場みたいなのがあるんですけど、そこを、建て直すじゃないですね。そこをちょっと活かしながら、
リノ
上
ベー
に
ション。
オフィスビルを、ちょっと積み上げて、で、
歴
新た
史
に
あ
出来
る
上がっ
建
た
物
ビ
で
ルです
も
す。
んね、あそこね。
ああ、そうなんですね。はい。文化財になっているようなところにもなりまして。 はい、そこのオフィスビルが1年半前に出来上がって、そのタイミングで、あの、新規というか、あの、引っ越してきたというような形です。
会社の規模感というか、人数感とかも分かったりするんですか？まあ、社員数というんですかね。
社員数今1300名です。あの、大手の SIR って言われてるところと比べると、あの、大規模ではないと思います。ただ、あの、一方で、そういったスピード感とかですね、うん、あの、経営との距離も、部門間の垣根も結構低かったりもしますので、まあ、あの、よく、そうですね、新卒の学生で言われるのは、やっぱり、若いうちからリーダー任せられるんじゃないかとか、あの、そういうふうに言ってくれますけど、まさにその通りですね。あの、大きな組織に埋もれるというよりは、自分でやりたいことがある人を、まあ、あの、受け入れているような形なので、そういった意思がある人であれば、あの、すぐにでも活躍できる会社なんじゃないかな、というふうに、思ってますし、そういうお触れで私は宣伝していたりします。
なるほどね。なんかこう、まあ、タイさんは今ちょっと採用的なところでも、あの、働かれてるっていう話でしたけど、なんかそちらで工夫されてたりするようなこととかあったりするんですか？
採用の工夫ですか？採用
の工夫というか、まあ、なんか、ポイント、なんか僕だったら、僕結構エンジニアですけど、僕のインタビューは基本、人柄重視って勝手に言ってるんですけど、ひたすら人柄で取るみたいな、あんまり行動テストとかしないし、なんか自分がされるのもすごい嫌だから、ひたすら人柄重視で取るみたいな感じで、結構終始雑談するみたいなのが逆に、まあ他に行動テストをぎっちりやるっていう同僚とかもいるから、まあそこは分担でやったりしてるんですけど、うん、
はいはい、
なんかその気にされてる、なんかポイントにされてたり、なんかちょっとこう、
そうですね。いつかありますけど、まあ、あえて3つでまとめて、1つ目はビジネス自体は、結構あの、ワンストップ、一気通貫でやってるところは特徴かと思います。あの、システム導入の要件定義だけやって終わりとか、開発だけやって終わりとか、テストだけやって終わりっていう形ではなくて、あの、最初の要件定義、コンサルティングから、まあ、システムの設計、開発、テスト。で、あとはもっと大事にしてるのは、やっぱり作り終わった後の、あの、システム運用補修。まあ、その一連のプロセスをすべて、あの、自社の方で、になっているところは、まあ、一つ目、大事にしているポイントかなと思います。やっぱりいろんなフェーズでいろんな課題が出てくるので、それを課題をやっぱり次のシステムにつなげるっていう、あの、ビジネス形態していることから、この特定のフェーズだけやってない、あえてやってないっていうのは、まあ、うちの会社の一つ目の特徴かなと思いますね。二つ目は、まあ、先ほどの文化のところですね。やっぱりいろいろ、日本総研っていうところから分社した経緯もありますけど、やっぱりこう自主的に物事を考えられて、お客様に提案していく。で、もっと言うとノウハウもしっかり共有しながらチームで活動していくっていうのは文化としてありますので、まあそういったこうチーム活動の中で何か物事を生み出したいと。そこに実践を持っている人っていうのが数多くいるので、まあ、そういう人たちには、ぜひお越しいただければなとも考えてます。で、三つ目は、人柄も実はちょっと押してたりはします。まあ、先ほどの通り、こう一人で何かノウハウを抱えるというよりは、まあ、しっかり後輩にこう育成していくような文化もあったりしますし、何よりこう、うちの資産は人ってホームページ上でも言ってはいるんですけど、やっぱり真摯に真面目に、ただノリはよく、しっかりこう、フレキシブルに自由に持って働いていくということはやってってますので、そういった人柄も、やっぱり文化、二つ目の文化と近いんですが、あまりこう、出社かテレワークもそういう意味だと、なんか申請を事前にして、それ通り行かなきゃいけないというわけでもなく、なんか朝、今日はちょっとそういえば午前中はテレワークで行けそうだなっていう状況であれば、まあ業務調整さえできれば全然その日自由に決められることもできますし、まあパフォーマンスよく働ける環境であれば、まあご自身で、決めてもらったらどうみたいな、そういう雰囲気はやっぱり強いかなと思いますね。働きやすさってそういうところにあるんであれば、そういう人たちにも合う会社なんじゃないかなとは思います。
フレキシブルだといいですよね、まあ、特に九段下の、まあ、元九段会館だと武道館すぐそばじゃないですか。
そうですね。
ライブとかむちゃくちゃ行きやすい。
はい、この前矢沢永吉のライブがあって、すごい街がいかつくなってたんですけど、まあ、いろんなライブ終わりとか帰る時間そこと被んないようにしなきゃみたいな工夫点はありますが。
工夫点
あるね。駅歩いて出てもうすぐ1分ぐらいですし、お堀の桜の時期
は会社から見えるから
ね。そうね、武道館が上から見えます。
それ、はい、音聞こえてきた、まあ、武道館だとクローズドだから
音は聞こえないですね。
音聞こえない
じゃあ武道館の上の玉ねぎは見えるわけですね。
あ、はい、あ見えますね。あ、玉ねぎ上から見えます、ね、うん、あまりこう見たことないと思うんですけど。
ああ、それは見たい見たい。
普通に見れます、
ね、うん、そうですね。じゃあ
結構立地もあの駅も近いですし、まあ、あえて駅近く、あのいろんなこうお客様も来やすかったり、うん、あのパートナーさんも来やすかったり、まあ、社員もどっちかというとやっぱ出社してこうみんな集まって何かソリューションを生み出したり創出したりするっていう狙いもあって移転はしてるんですけど、やっぱり人がいかに出社しやすくなるような近さ、立地、オフィスのレイアウト、そこも意識してしっかり作られてるかなというふうには思います、
うん、いいですね。なんかそのなんかタイさんにしてもその白井さんにしても、しかもこう結構なんですかね、在籍が長いみたいなこうイメージがお聞きして、まあ僕も結構長いんですけど、うん、自分の会社にいるのが、うん、なんかそれもやっぱりカルチャー的にはみんなやっぱ定着率が長いとかあったりするんですか。まあそれケースバイ。
そうですね、退職定着率、退職率何パ3、今年が確か見込み、まだ年度が終わってないんで見込みですけど 3% いかないぐらいな率だったんじゃないかなと思いますが、そんな、はい。
じゃあ結構若い人もいるけど、
でもこの定着率言ってよかったのかな。
居心地がいい感じの
居心地が、うん、なんかそんな雰囲気はちょっとお話で聞いてるだけでも、
う
ん、
そう、そう、お二人のやりとり、あの聞いてるとそんな感じがしますね。
居心地がいい。
本当ですか。
居心地がいい。
チャレさん、私居心地いいですか。
タイさんの無茶ぶりはちょっと居心地たまに悪くなります
けど、そういうの言えるって言ったところがね、
急にボケたりとか、
あ、そっちの無茶ぶりね、
突っ込めよって、あ、そういう無茶ぶりです。
あ、そういう無茶ぶり、
仕事の無茶ぶり多いんですけど、仕事の無茶ぶり多いんですけど、はい、あ、まあ、あ、突っ込めよとか、ぼーっとしてんのよって言われて理不尽だな
そうですね、役割分担です。
あ、役割分担、うん、言い方、うん、
それは面白いですね。
会社で部、うん、はい、
どうぞ。
会社で部活みたいなことってあります？なんかサークルカストみたいな。
はい、まあ運動するようなあの部活動もあるんですけど、うん、それとは別にキャンパス活動みたいなのも社内でありまして、それをはい、あの J スルキャンパスっていうふうに呼んでますが、なんかこう例えばそうですね、私も入ってましたけど。あの社内の雰囲気を YouTube に動画に載せて、ちょっと公開したいねとかっていう、でソルザムービー制作委員会っていうのがあったり、あとはあの例えば養護施設にちょっとプログラミングのあの養護施設の支援をしたりとか、そこにこうちょっとパソコンを持ってってちょっとプログラミングを教えたり、あとは小学校にプログラミングの授業として、あのまあ IT のを担う、将来の IT を担う子供たちにちょっと教える動きとか、そういう CSR のような、CSR 活動を担うようなものを、まあいろんなキャンパス活動というふうに呼んで、うん、まあ会社のもちろん業務時間の中で、会社のお金も出てやっていく活動っていうのは、まあ何個だったかな？ 10 個ぐらいあったかなとは思いますね。はい。あとは、J ミートってね、白井さんあるよね。
なんかありますね。なんかって言っちゃいけないや。はい、ありますね。
あの、例えば、今あるのが、例えば福島県民集まれみたいなので、ちょっと飲み会を会社のお金でやって、ちょっとコミュニティをどんどん作っていこうっていう動きとか、あの、いろんなこう、共通項を持った社員を集まるような、なんかそういう動きもあったりしますね。そういう社内コミュニティも結構やっぱ活発な方なんじゃないかなと思います。
交流が多そうなイメージがあって、いいですね。あの
まあ、仕組みとしてやっぱりあのそういうのがあるとどんどん活用してくれる社員が多いかなと思います。逆にそういう仕組みがないと、まあ、真面目にちょっと仕事しちゃうっていうのもあるので、あの今まあ私人事あの採用の方にいますけど、そういう仕組みをいかに全社の方が、まあ、あの組み入れて作っていくのかっていうのは、まあ、組織課題の一つとしてあの取り組んでいるものにはなったりします。
あとね、はい、公共乱しやすいですよとかね。
ああ、公共なので、はい、なんだっけな、皇居乱舞っていう名前の。
まんまじゃないですか。
あの、それこそ本当に。
そのまんまありますね。ありますね。
そういう部があって、まあちょっと皇居の周りを歩いたり走ったりして、まあその後飲み会して終わろうみたいな、なんかそういうの活動もありますね。
いいですね、はい。会社で始まって会社で終わるっていう。
そうですね。はい。
じゃあ、皇居の周りでフォトウォークするみたいな写真、カメラ部とかはないんですね。ないんです
あ、
か。
カメラはあります
あ、
よね、なん
やっ
か、
ぱり
あの、コミュニティで、確かカメラ。あれ？ライダースだっけ？で、バイクとカメラと、なんかありますよね、確か、タイさん。ありますね、
バイク
知
とカメラが趣味な人が集まれみたいな、そういう
とか
のもああ
っ
りま
た気
す
がす
ね。
る。
それ両方やってないとダメなんですか？
いや、特に
あれ
なん
は片
か、
方だけでもいいはず。
はい。
いや、なんか皇居、
自由に。
皇居はまあ走るのもいいけど、あの、なんか結構写真撮りに行くみたいなのも、いや、
うん、多いっす
面
ね。
白いですからね。それはいいですね。なんかそう、やっぱり、なんか特に、まあ僕の会社とかでも、まあ結構ハイブリッド、ちょっと似てるかもしれないですけど、でもやっぱ結構リモートが強くて、まあ、特にオフィスがいろいろ分散してる関係もあったりするんですけど、でも、その、まあリモートですごい効率が良くなった点もいっぱいあるけど、結構やっぱり今、ポストコロナ的な感じで、僕的に今実感してるのはやっぱり結構、その、そのチームの中の人たちはリモートだろうが、あの、オンラインだろうがオフラインだろうが、やっぱり結構毎日顔を付き合わせるんですけど、そのチームとチームとか、隣の部署みたいなものが、同じオフィスにいたら、なんとなくパーテーション越しに見えたりとか、フロア越しにすれ違ったりとか、食堂であったりみたいなので、それでもなんとなく同じ会社で働いてるなとか、あいつも頑張ってるなっていうのが、こう、垣間見えたんですけど、そのリモートになっちゃうと、そこがこう、急に全く見えないっていうか、こう、ブラックボックスになっちゃっ
ああ、わかりま
て、
す。わかります。
で、それが、多分本人たちも全然意識はしてないんですけど、その、見えなくなったチーム同士で協業するときに結構噛み合わなくなっちゃったりするんですよね、今。
ああ、聞いてきますね。私もよくこういう打ち合わせみたいなリモートやるときに、じゃあありがとうございましたってこうプチって来たら切れちゃうじゃないですか。で、出社してるときの打ち合わせって、こうプチって切った後の、でもさーっていうなんですか、席に戻るまでの雑談。あれがめちゃめちゃ大事で、あそこで何か決まってる可能性もあって。
わかります。
余白
そこ
部
で
分
す
が
ね、
ね、重要ですよね。
あ、そうです。余白で
確かに。
こう、関係性できたり、なんだったら、そこでなんか大事なこと実は決まってたりしてたりするので、なんかそういう機会は、やっぱり出社の方が、よりこうコミュニケーション、なんか小さい気づきかなんか生まれるっていう、ケース
そう
は多
ない んで
かな
すよ
と思
ね。
い
い
ま
や、
す。
僕、そこ結構人間の肝だと思っていて、で、結局リモートで雑談しようよみたいな空気どんなに頑張って作っても、なんか、その、早めに5分前に集まって、最初の5分雑談しようよって言っても、その、一人のボソッと言った雑談って全員に聞かれるか、逆に、その逆もしかりで、言われたように、まさに終わった後に隣の人とちょっとボソッと喋るみたいな、なんか言ってたけどあれ、ありえなくないみたいな、ここだけで言いたい話が、なんかネガティブなこととか特に全員に結局言っちゃうと、それはそれで言えないみたいな感じで、結局、どんなに頑張ってもリモートの会議って結構みんな真面目に仕事の話しかしないみたい
そうですね。席に戻るまでの会議室と席の間の一緒に歩くこう雑談。あれが好きですし、あれ大
い
事だ
や、
と私
そう
も
なんです
思うんです
よ。
よね。
いやいや、ほんとそう。US でも、僕も US で働いたりしても、それはなんかホールウェイカンバセーションみたいな、廊下の会話みたいな言い方をしてて、まあ、ホールウェイカンバセーションをどうやってオンラインで実現するかって、僕も結構個人的にも頑張ってきたんですけど、リアルの壁高すぎって思って、もう 結論は
確か
出社するっ
に。
ていう、なんか
昔で言うタバコ部屋みたいな
まあ
とこ
そう
ろ、
そう、
結
そ
構
れも
大事で
重
す
要
よ
です
ね。
よね。僕も残念ながらタバコは吸えないんで、でもあれ結構羨ましくて、なんかそのためにタバコ
ああ、わか
吸
り
い
ま
たいみ
す。
たいな、なんかね、なんか特にこう、ちょっと偉い人とかが喫煙者で、なんかタバコ部屋で喋ってると結構みんなが
そうっす
フラ
ね。
ンクに決めて仕事決めてきたとか、なんか自分のチームのメンバーとかが、なんで勝手に決まってんのって言ったら、いや、なんとかさんがもうそこ
そう
でいいっ
なん
て
で
言った
す
から、
ね。
みたいな、
そう
ええー、
で
み
す
たいな、
ね。
もうチートも
議事録とか残ってないですよね。
そうそう。
議事録に残すこ
議事
とも
録
な
ない。
く、もう灰
議
と
事
し
録
て
ない。
消えて、こう、
はいとし
消え
て、
てい
う
くみ
まい
たい
こ
な。
と言うね。うまいこと言うね。
ありがとうござ
消
い
すな、消える、消えるな。
ます。ありがとうございます。
でも、そういうもののなんかこう、重要さって、なんか改めて今感じている中で、 そのだからってまあ完全になんかあのコロナ前のなんか仕事ぶりに戻す必要もないし、うん、そのリモートで得た人類の英知というかアドバンテージもあると思うんで、うんうん、なんかそのバランスが
いい、
そうそう、お話聞いてるとすごい良い感じに保たれてるのが羨ましいなと思いましたけどね。
そうですね、うん、まあ、組み合わせてリモートはリモートでやっぱ通勤しなくていいっていうのがあるんで、うんうん、その空いた時間でこう自分で調べたことを次出社した時に実はさって言ってこう対面のさっきの打ち合わせ終わりに喋ったりとか、うん、そういうのが組み合わせられるとなんかいいかもしれないですよね。
だから最初中盤であの白井さんも言われてましたけど、その多分僕もやった何度も試したんですけど、毎週木曜日だけ出社日みたいなのもこれも あんまりというかほぼほぼダメだなと思ってて、あの、
うんうん、
週のうち1日だけが出社日なんてそんなルーチンで我々生きてないっていうか、
うん、
そのメリハリがあるんですよ、うん、本当になんかもうこの週は毎日来た方がいいっていう時もあれば、ね、別に1ヶ月いなくても何の困らないみたいな時もあって、
うんうん、
でもなかなかそこを定義するっていうのが難しいし、やっぱり忙しくなればなるほど、うん、ルーチンにしちゃった方が、まあ、やりやすいというか継続はしやすくなっちゃうので、
うん、
なんかそこら辺のなんていうんですかね、持ってき方とかやっぱ本当最後結構企業カルチャーみたいなところがなんか最後の最後は結構重要だったり残ってくるのかなと思う中では、
うん
うん、そこら辺がうまくこう維持されてるあたりはあのいいなと思いました。なんか上から見せみたいになっちゃってます
けど。あ、いえいえ。
でも本当に。そうですよね。
そうですよね。なんか毎週木曜日来てとか毎週火曜日来てとかそういう言い方は私もしてないですし、現場もあんまそういう意味ではしてなくて、うん、まあ、こういう、この週、今週は集中的に集まろうねとかそういう形で結構その場その場って言い方すると悪く聞こえるかもしれないですけども、プロジェクトがあってで自分たちの生活もあってってところがあるので結構柔軟に決めてまして、逆になんか毎週いついつ集まってって言われると大体こう不評と言いますか、何ですかね、えっていうところもあるので、まあ、予定が立てやすいっていういい面もあるかもしれないんですけども、結構その辺はメンバーの顔を見て話してでプロジェクトの状況を鑑みてやるっていうのが多いですね。
それは素晴らしいですよね。なんかスピード感もどんどんどんどん速くなってくるから、
うん、
それに追いつくためにプロセスを結構どんどんどんどん速く回そうみたいになりがちなんですけど、なんか実はプロセスよりもこう柔軟性みたいなの方が実は重要なんじゃないかと思ったり僕もしたりはしてて、回転数どんなに上げてってもなんか結局なんかトルクが出てなければ前に進まないみたいなところ空回りしてるだけみたいなのあるんで、
う
ん、
車メタファー
確かに。
そう
疲れちゃうんですよね、回転数だけ上げちゃう。
そうなんですよね。
何やってんのかなって
思う。燃え尽きちゃいます
よね。精神的にその、そう、そうなんですよね。わかります、ね。
そう。それすごいいいですね。あの、お話聞いてて素晴らしいなと。真面目な話をしてしまった。また。なんか事前にも毎回こう、最近こういうなんか、あの、企業の、あの、方にこう来ていただいて、
はい、
まあ、お話しさせていただく機会も幸い我々増えてきたんですけど、毎回は、うん、初めにあのいや我々緩いポッドキャストなんで全然真面目に話さないですって言いながら結構真面目に話してしまうっていう感じですけど、なんか全然もう最後もう結構あのいいお時間になってきてしまったと思うんですけど、なんかこうあの全然緩い話とかでもいいんですけど、はい、あのタイさん白井さんの趣味とかでもいいんですけど、なんかこれだけ言っときたいとか、いや全然趣味じゃなくてもいいんですけど、あのあったりしますか、あの俺最近
これだけ
映画見たよとかわかんないですけど、
私最近あれですね、アマゾンプライムで沈黙の艦隊っていう
漫画の、そういう話です、
映画、
はいはい
はい、それを一昨日からめっちゃ見始めて、
はい、
漫画自体も好きだったんですけど、私なぜかちっちゃい小学生の頃から潜水艦映画がなぜか好きなんです
よ。潜水艦映画って、
U ボート
ジャンルあるんだ。
あ、そう、そうなんですよ。なんかあの、密室で、こう、チーム組んで、なんかこう、生き抜いていく、戦っていくみたいな、
はいはいはい、
なんかああいう雰囲気がなぜか好きで、最初気づかなかったんですよ。なんで潜水艦の映画好きなの
か
って思ったんですけど。なんかこう、理由を考えてた時にそういうのもあり、です。はい、あの、年末、あ、違うわ、2月かな。あの、アマゾンプライムでやり始めたんですけど、 めちゃめちゃ面白いですね。やっぱ潜水艦最高って感じですね。
よくわかんない。難しい難しい。
川口海事。よく川口海事最高です、
ね。いやいや、あれ、めちゃめちゃよくできてますよね。
あれめちゃめちゃ面白いですね。はい。あの、上手にこう、ストーリーがもう最初からこう、組み立てられて、伏線回収してきて、日本がって言ったら、ちょっとネタバレになるかもしれないですけど、諸外国を、ケチョンケチョンにしていくみたいな。
ヤマト。
あ、そうです。ヤマト、ヤマトですね。
いや、僕も一応原作を、子供の頃というか学生の頃、リアルタイムに読んでたけど、最後まで行ききらずに、まあなんか見なくなっちゃって、でももちろん原作かなり好きで、はいはいはい、でアマプラでいいよって勧められて、あの友人に勧められて見たら、僕も2日で見切りましたね。
早
っ早っ、
はい、あれ1話40分超えが15個かなんかエピソード、
10個ぐらい、シーズン9だか10エピソードぐらいだったんで、もうなんか止められなくて、
そうですよね、
そう1日で、ね、あの半分ぐらい見ちゃって、
で結構原作に忠実に再現されてますよ、ね、
そうなんですよ、
ですよね。
で僕あのその後実家に行けば多分あのかなりあの関数あったはずなんですけど、Kindle で全部買い直して今Kindle で読み直して
る。あれ私も大学院でいろいろこうものづくりの研究してるときに待ち時間、あの実験装置の待ち時間でもうめちゃめちゃ読んでました。
ですよね。
はい、それが今に十何年ぶりに復活して今度映像で見てると。めちゃめちゃ面白い。
いい話聞けました。
あ、よかった。
よかった。いい話。
ここでハードル上がったところで、さらにいい話、白井さんからあった
そうですね。
無茶ぶりを真似してみ
る。私は何の話をすればいいのかは全くわからないところありますけども。
私潜水艦好きです。私潜水艦好きですよ。
なんで2回言ってんの？そう、私は好きなものっていうと、私たまたま、ほんとたまたまですけど、今日服着てる服なんですけど、キングヌーが大好きですね。ご存知ですか？
はいはいはい。
東京カルチャー、はい、バンドメンバーなんですけども、本当にいい音出してるので、うん、音と歌と歌詞がすべてマックスでいい、日本が誇る最高のバンド。バンドなのか、音楽集団なのか。あのお前誰だって話なんですけど。本当に、正座して聴いてもらいたいぐらい、めちゃめちゃいい音楽放ってます、本当に。はい。
この前福岡とか見に行ったよね。
この間福岡行って、その前大阪行って、ね、今月は。
それこそ東京ドームとかね。
東京ドームは行けてないっていうね。東京ドームだけ行けてなかったんです。東京ドームはチケット取れなかった。
お
でも行かれてるんですね、実際コンサートも。
そうですね。ほぼ全部、チケット取る努力をして、ほぼ全部行ってますね。ただ、アジアツアーがこの後あるんですけども、なんかその宣伝になってますね。
いやいやいや
アジアツアーはちょっと行けなくて、どうしてもやっぱ行けなくて、うーんってとこなんですけども。ちょっと台湾は、まだちょっと諦めてない。
それ、音楽が好きで、音楽好きの中で、キングヌーがさらに好きっていうなのか、それともキングヌーだけが好きなのか、どっちなんですか？
ありがとうございます。キングヌーだけが好きですね。音とかバンドも好きなんですけど、わりかし J-POP 寄りかなと思います。あんまりその世界のバンドとかそんな詳しくはないですけど、キングヌーが、本当にいい音。
ヒゲダンではなく、キングヌーが好きみたいな、そういう。
ああ、ヒゲダン、オフィシャルヒゲダンでもいい音。
その区別がよくわからなくて、
それは、地雷踏んでる気がしますけどね。ね
あ、いやいやいや、めちゃめちゃ、
ね、魚雷だ。
魚雷、いや、じゃあ、地雷艦入れる。
潜水艦に呼び込まない
と。潜水艦になっちゃう。
潜水艦入れんの。何の話や。
魚雷ぶち込む。
すぐ撮る
の。ピンと。
あ、そうな
んだ。キングヌーの、GNU じゃないですか。これと、このソフトウェアエンジニアとしてのグニューの、この相反する概念については。
どうお考えですか？気になりますね。
音楽ってやっぱ矛盾してるんで、絶対論理じゃ説明できない、ロジックじゃ説明できないところの先にある。ただ作り上げていく過程は全部論理なんですね、うん、ロジックなんですけど、最後、人が響くか刺さるかは全然グニュなんで、全然そこは、それが魅力です、まさに。東京としての、日本人が出す音としての魅力です。 何言ってか分かんないですよね。ごめんなさい。はい、これ語った
らごまかされた
気がします。私の携帯の電池がどんどんなくなって
る。俺のせいじゃない、電池なくなったのは。
俺も 8% ぐらい。
先生行かなくても俺の電池消えそうだった。知らんか。知らんか。
じゃあちょっと電池が切れる前に、まあ、一応最後採用の、告知ではないですけど、
忘れた。
一番重要なところをどちらかお二人にお願いいただければと思います。
はい。白井さん、お願いします。
はい。今日本日最後までお聞きいただき本当にありがたいなというふうに思っています。我々のカルチャーっていうのはこの今日のお話を通して、伝わってきたかなと思ってます。他方でやっぱ結構厳しくも楽しい分野の仕事かなって思っていて、それに対してこう、ちょっとでも興味を持ったり、ちょっとでも気になるなっていうところがあれば、ぜひ、弊社のキャリア採用サイトのホームページにお問い合わせいただければ、100% 私が回答する形になるので、ぜひお問い合わせいただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
じゃあ、キングヌートークを持ってくれば、かなりポイントが上がるっていうことが今日、シートがバレてしまいました。
多分、そうだ、ずっと喋れると思います。多分、1週間ぐらい話さないです。多分その話で。すいません。
じゃあ、タイさん最後に一言もしあれば。
ありがとうございます。まあ、キャリア採用、我々ビジネス伸ばすために、やっぱり人が、必要という形です。ある程度やっぱり付加価値は出てきているかなと思うので、ビジネスを支える人、そのためにはやっぱり、キャリア入社の方、まあ、こちら新卒採用ももちろん、二つやってますけれども、ちょっとでも興味あればですね、いろんな話、またできますので、遠慮なく、ハードル下げてですね、垣根も低く受け入れてますので、ぜひ、積極的に、来ていただけることを楽しみにしております。はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
完璧な締めでした。じゃあ、松尾さん、最後に締めていただければと思います。
はい。今回もお聞きいただき、ありがとうございました。
今回は株式会社、JSOL さんですね。最後まで。JSOL ではなく JSOL さんの提供でお届けしました。タイさん、白井さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
楽しかったです。